はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で76回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、ちょうど6月23日が慰霊の日なので、慰霊の日の話をしながらですね、いろんな平和の活動についてお話を伺いたいと思います。今日は平和活動委員会の事務局長の玉木事務局長にですね、お話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは玉木事務局長の方からですね、自己紹介お願いできますか。
はい、では皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、私はですね、今紹介いただきましたの沖縄医療生協で、平和活動委員会の事務局長をしております、玉木善一郎と言います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、ちょっと私のプライベートの部分少しお話したいと思いますが、はい、妻と子一人と、
妻子一人、はい、
一般的な感じで、で趣味はですね、ジョギングをしたりします。
走ってるんですね。
はい、うん、現在ちょっと体重も増加中であります。
増加中、はい、走りながら増加させてる、すごいな。
そうですね。はい、であとモータースポーツなどがですね、ちょっと好きでですね、はいはい、よくスポーツモータースポーツの観戦に行ったりします。
はいはい、
最近で沖縄市の倉敷の方にですね、ジムカーナーとかですね、はいはいはい、ドリフトなどをしているところ、
それでのできてるんですか。
あ、できてます。はい、僕は、毎週ぐらいやってませんかね。
あ、
はい、
そうなんですか。
はい、
前に沖縄市でイベントで、はい、どこだっけ、あれ駐車場で、
はいはい、
やってるのを見ましたけどね。
はいはい、はい、楽しいですよ。ぜひ、ね、一度行ってみてください。はいはい、
で自分でもドリフトやったりとか。
いやそれはもう、はい、もうこの時ではやりません。
やりませんね。
はい、はい、あとはですね、はい、三重県とかに行ってですね、鈴鹿サーキットなどにも観戦しに行ったりしましたので、基本的には
鈴鹿にも行くんですか。
行きますよ。
あ、すごいな。
車が好きで、特にホンダ車ですね。
は
いはい、これまで5台ほど車を購入しましたが、全てホンダを。
全てホンダ。
はい、
すごいね。ホンダのエンジンなんか込めてるって話聞くけど。
いや、いいもんですよ。
いいもんですね。はい、
はい、あとは映画鑑賞とかですね。
映画も見るんですね。
はい、邦画であればよく言う鬼滅の刃とか見たりしてました。はいはい、洋画では最近で言うとこのトップガンですね。はいはい、マーベリックっていうのが最近上映されてますが、はい、その辺をちょっと鑑賞したりしています。
はい、
あと食べ物ですね。
はいはい、
好きな食べ物が、妻の作る料理と。
本当か。
いや本当ですよ。いや本当に今日も帰ってこれが楽しみですね。仕事が頑張れるっていうところですよ。はい、
ありがとうございます。はい、
でちなみに嫌いな食べ物もですね、唯一一つだけありましてですね、はいはい、生アスパラ。
生アスパラね。
それも缶詰のやつですね。これだけはどうしてもですね、もう食べれませんね。
このピンポイントでね。はい、はい、これは嫌いっていうのがなかなか面白いですね。
そうなんですよ。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けしたいと思います。今日はですね、玉木事務局長にいろいろお話聞きたいんですけど、玉木事務局長が医療生協の組合になったきっかけとか、あと平和活動の取り組みをするきっかけなどもですね、ちょっとお話聞きたいなと思ってるんですけど、 はい、お願いします。
まず医療生協の組合に入ったきっかけについてはですね、はい、私医療生協当時は、共同弁の入職をしてましてですね、今年で29年になります。はい、で最初組合になるという意識は全くなくてですね、はいはい、職員として入職して、組合になりました。
職員から組合になったんですね。
そうですね、はいはい、であと私の父がですね、はい、医療生協の職員であったことから、子供の頃からそういった馴染みもあってですね、診療所や病院を持っているので、そういったところによく利用してた。
あ、なるほど、はいはい。
であと組合員活動にもですねよく参加してましたと、はいはい、組合員活動といってもね、いろいろの多岐にわたるんですが、はい、地域の方でいろいろな活動に参加していたというのがですね、幼少期のことでしたが、はいはい、鮮明に覚えてますというところ。
親についていっていろんなところ、
そうですね、
はい、回ってたって感じですかね。
そうです、はいはい、ただその時は何やってるかわからない、ただ、うろちょろしてただけで、はい、今振り返ってみると、あ、なんかいいことしてたんだなっていうのがですね、はいはい、今つくづく感じてるところです。
もう働く前から教育されてたんですね
そうですね、うん、あと医療生協で平和活動を取り組むきっかけになったことについては、はいはい、特に私たちの医療生協の理念である健康を作る、はいはい、平和を作る、うん、命輝く社会を作るというのが理念でありまして、はいはい、その中で平和を作るというところが非常にも、共感できましたので、はいはい、それで今平和活動の取り組みしているというところですね。でこういった取り組みをしていく中でよく感じているのが、はい、沖縄の戦前戦後について学ぶようになってですね、戦争について、考えるようになりましてですね、はいはいはい、沖縄に住んでいて、沖縄の歴史を学ぶことについてはやっぱり重要だというふうに感じましたので。
大事なことですよね。今年復帰施政権返還されて50周年とかね、いろいろあるんで、そういった、ね、歴史を学ぶというのは本当に大事かなと思いますね。
はい、で、今平和活動委員会というのがあるんですが、はい、大体職員と組合員さん、組合員地域の皆さんとですね、はい、構成されておりまして、ただ地域の方はですね、はい、70歳後半から80歳の方が
いて、先輩の方たちですね。
本当にそうなんですね、でその先輩の方からですね、沖縄の戦前戦後について教えていただいて、はいはい、学びながらそういった活動をしているというのが今の現状です。
は
い
は
い、
そういった生の声というか、そういった先輩たちのお話聞けるというのもすごいいい取り組みだなと思いますね。
そうですね、
はいはいはい、ありがとうございます。少しお知らせ入れますね、はい、
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。それでは今日ですね、玉木事務局長に、医療生協というのは、ね、医療機関だと思うんですけどね、その医療機関で、医療介護の事業をやってるんですけど、そういった医療機関が、ね、なぜ、平和の活動をやるのかっていうのもちょっとお話聞きたいと思うんですけど、お願いできますか。
はい、沖縄の現状をですね見てみますと、新聞などでよくね報道されているので、 紙面などでも見て取れるようにですね、はいはい、やっぱり沖縄の平和というところがですね、どうなのかというところと、まずそれと合わせてですね、この命暮らしの面でも、はい、多くの難題を抱えているのが、まあ、沖縄なのかなと思っております。まあ、その中での一例としてですね、はい、この貧困と格差の拡大がですね、医療機関に行けない人々が増えています。はいはい、先ほどね、無料低額診療事業の話もあったんですが、はいはい、まあ、そういった状況があるというのが今の沖縄の実情なのかなと思っています。
そうですね、
はい、またもう今辺野古に新基地建設をですね、計画されておりますが、はいはい、あとオスプレイの配備などですね、はい、基地の強化での進行で、まあ、安心安全が、まあ、脅かされている状況なのかなと。
この間あれでしたよね、那覇軍港でもオスプレイが、
あ、そうですね、
訓練というんですかね、はい、なんていうんですかね、はい、そういったのがありましたよね、
はい、うん、もう本当に身近にですね、そういった危険な、ヘルプターがね、頻回しているというのが非常にもう危ない状況がですね、はいはい、今の沖縄にあるというところが今の現状かと思っております。
はいはい
はい、であと今やはり私たちのこの理念ですね、はい、健康を作る、平和を作る、命を輝く社会を作るという、こういったことをですね、
うんうん、
具体化するのがですね、非常に重要な、はいはい、になっておりまして、
うんうんうん、
まあ、まさに今がですね、はい、医療生協の出番だというふうに考えております。
は
い
はい、そうですよね、はい、この、まあ、スローガンではあるんですけど、まあ、分かりやすいスローガンであるけど、これをまた実践していくというのがね、また我々にも必要かなと思うところでありますね。はいはい、あと医療生協の、まあ、平和の取り組みについてもお聞かせ願いますか。
はい、沖縄医療生協の活動としてはですね、
はい、
医療もちろん医療やと介護福祉など、うんうん、はいはい、多岐にわたってですね、行っておりますが、私たちこの平和活動委員会の方では、はいはい、まあ、医療生協の一つの先ほど言っている平和を作るという部分で委員会を結成しております。
はいはい、
で毎回ですね、会議の中で、まあ、沖縄に置かれた問題や、情勢などの、
はい、
新聞記事を取り上げて、
はいはい、
まあ、全体で意見交換をしながらですね、うんうん、平和で、住みよい、まあ、沖縄にするためにはどうしたらいいのかというようなことをですね、
はいはい、
話し合っております。
これ委員会は月1回、
ね、そうですね、月1回で、
はい、
で平和の問題はですね、はい、地域から、まあ、県や国、まあ、そして世界に広がる、まあ、様々な問題であります。
はいはい、
身近なところでは、沖縄戦の体験をどう継承するのか、
なるほど、
あと憲法、基地、安全保障の学習、あとは、原水爆禁止を掲げて全国のを網の目で更新する国民平和大行進などがあります。
はいはい、この間やってましたね。はい、
そうですね、6月にですね、平和行進を行いました。ただ今コロナ禍なのですね、
はいはい、
全体で通常は北部から南部もですね、投資して、はいはい、1週間かけて更新するんですが、
はいはいはい、
今回ちょっとそういったことができなかったので、ピンポイントでその地域の方でですね、街頭の方で宣伝をさせていただきました。
はい
はい、あと世界的にですね、目を向けてみると、
はい、
日本平和大会というのがあったりします。
うんうんうん、
まあ、そこで原水爆世界大会への参加、はいはい、あと時には国際的な運動でニューヨークの国連本部へ核兵器の廃絶を求める要請団として団体も派遣することもあります。
なるほど、要請団のメンバーも派遣しているぞ、ニューヨークに。
はい、はい、そうですね、うんうん、まあ、これらの取り組みも他の団体とともにですね、行っております。
はい、はいはい、ありがとうございます。ですね、また引き続きちょっと今回慰霊の日ということなので、まあ、慰霊の日のですね、まあ沖縄戦というのを語り継ぐためにどのような取り組みを行ってますかというところなんですけども、それをお聞かせ願いますか。
はい、今年戦後77年、まあ、慰霊の日でですね、沖縄戦を語り継ぐためにということで、
はいはい、
まあ、本日の慰霊の日にちなんでですね、少し考えてみたいなと思っています。
はいはい、
まあ、私だけじゃなくてラジオを聞いている皆さんと考えさせていただければと思っております。
うんうん、みんなで、ね、考える機会になったらいいかなと思いますね。
ですね、はいはい、まあ、沖縄のこの慰霊の日についてはですね、1945年の6月23日、ね、
はい、
米軍は沖縄南部の日本軍の、敗戦兵を占網するために、他の軍と連携して、全面的な掃討戦を開始しました。
うんうん、
で それで6月23日慰霊の日を前に沖縄戦から7年経った現在、
はいはい、
当時どこにいてどのような体験をしたかを、 語ることのできる、実体験者すべてすでにですね、県人口の1割を切っているような状況というふうに言われています。
だいぶ少なくなっているということなんですね。
そうですね、はい。でまあ、80歳90歳代の高齢者になっていることからなかなか私たちもですね、はいはい、こういったあの戦争体験を聞き取るというのがですね困難な状況になってきております。またあのご自分からですねなかなかあの沖縄戦について語ることが困難な方もいらっしゃいますので、この中でですねどういったふうにしてこの沖縄戦を継承していくかということが少し問題として持っております、
そういった方にねあのいかに聞き取りとか、まあ、記録残せるかというのは本当大事かなって感じますね。
そうですね。であの医療生協の平和活動委員会では、まあ、これまで沖縄戦風化させることなく、継承させるために、組合員からですね、戦争体験を聞かせていただきました。県内には9万6千名余りのですね、組合員がいらっしゃいますので、その中でやはりこの年代の方々にですねお会いして直接戦争体験を聞くというようなことをですね、実施しております。
直接会ってお話聞いて、
そうですね、
取材というかそういったのをやってる、はい、わけですね。
で組合員が語る戦争体験記というのをですね、今毎年発行しておりますが、これから、戦争体験を多くの方に知ってもらうためにですね、これまで第12週まで発行してきましたが、その戦争体験集を活用して、それをですね、デジタル化した形にしてですね、
デジタルにする、
紙芝居とかそういったものにしてですね、ウェブ上で、閲覧できるようにしたいなというふうに考えています。
ウェブでも配信するという感じですね。
またの医療生協の組合員さんにお配りしてますが、医療生協代理とかそういったものでもですね、紙面を通じて戦争体験を連載して記載をしたりしています。
そういった形で伝えていると。
1962年から続くこの慰霊の日を迎えるにあたりですね、私たちは、国体護持の指定士から太平洋の要石とされたこちらの戦後を振り返り、今起きているこのロシア軍によるこのウクライナ侵攻とですね重ねながら、沖縄戦について、今一度ですね、じっくり考えてみたいなと思っておりますので、ラジオを聞いている皆さんもですね、今日のこの慰霊の日を迎えるにあたってもう一度ですね、振り返るちょっと時間も設けてみたらどうかと思いました。
そうですね、いろんなね、身内 でもその80代90代の方もいると思うんでね、そういった方からも聞けるんであればね、聞いて、記録としても残しておけたらいいかなと思いますね。
そうですね、
少しお知らせ入りますね。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今先ほどね医療生協がその戦争体験集を、12週まで発行したっていうところなんですけど、その他にもなんかそういった平和の活動ですかね、取り組み等々があれば、お聞かせ願いますか。ごめんなさい、マイクが入ってなかったです。
医療生協の活動はですね、先ほど、あったようにいろいろな取り組みをしているんですが、戦争体験集のですね、ところについて少し触れさせていただきたいなと思っておりますが、戦争体験を記録として残しています。で語り継ぐことが体験をですね風化させることなくですね、継承させていけるのかなと思っていまして、この間も10年以上そういったそういった記念碑みたいなのをですね、作っています。で、これまで全て12集を発行しておりますが、どういったものをですね発行しているのかというのを少し紹介をさせていただきたいなと思っています。内容についてはですね、体験談ももちろんのことですね、県内だけではなくですね、疎開や移住していた本土、
あ、県外に行ってた方も、
うん、はい、あの、はい、内地で の体験も含めてですね、はいはい、そういったものをですね掲載しております。まあ、中にはですね、まあ、この米軍の統治下の中でですね、はい、父母のですね、戦争体験を子や孫にどうして伝えていくかということもですね、うんうんうん、考えながら継承しておりますが、はいはい、例としてはヤンバルの疎開とかですね、
ヤンバルの疎開、
はい、本土の疎開への体験、うんうんうん、あと壕を追い出された体験、はいはい、あとは壕から壕を逃げ回った体験、あと集団自決を免れた体験、うんうんうん、はい、あと少年後兄弟の、兄を亡くした、お話と、はいはい、いうようなことで、あとは本当に、フィリピンで、体験した、二度の戦争などそういった話をですね、いろいろしていただいたものをですね今、使っております。
はい、そういったなんか講演というかお話を聞いた中身をまとめてるって感じですかね。
は
い、
そうですね、はいはいはい、あとそれ以外にもですね、はい、この、お子さんなどにもそういった戦争体験を伝えていくということで、うんうんうんうん、戦争体験のですね、を親子で学ぶ企画というのをですね、はいはい、計画しております。はいはい、県内のこの基地やですね、戦績を巡って、身近な地域の、まあ、場所などをですね、はいはい、見てもらって学ぶというようなことをしております。
うんうんうん、いろんな施設回ったりとか戦績回ったりとか、まあ、親子で学習しようというところですかね。
はい、そうですね。はいはい、あとそれ以外にもですね、この戦争体験集の中で執筆をしていただいた方にですね、はいはい、来ていただいて、うんうん、直接私たち職員とかですね、はいはい、地域の組員さんに、まあ、集まってもらってですね、うんうんうん、直接お話を聞くというような機会で、はいはい、戦争体験を聞く会というのをですね、うん、それを開催したりしております。
うんうん、はい、そういったなんていうんですかね、まあ、小さい単位でもそういった聞く会みたいなのをねいっぱいやれたらいいかなと思いますね。
そうですね、
10名とか15名でも集まって、ね、うん、聞けるっていうのが直で、ね、聞いた方がやっぱりいいかなと思いますね。
はいはい、で少しだけですね、紹介をしますとですね、はい、まあ、その戦争体験集から一部抜粋したものを紹介させていただきたいんですが、はいはい、これは住民犠牲のですね、焦燥から幼児の殺害など、うんうん、そういったことがあったということがですね、うんうんうん、証言の中で出ておりましたので少しだけ紹介をさせていただきます。はいはい、まあ、これは糸満のあたりですね、よく起きたということで、うん、はいはい、その各地域とかですね、その、豪とかそういったところでの話が出ておりました。少しだけ触れますとですね、はい、この住民殺害の中でも幼児の殺害は最も、悲惨な状況だったということです。はいはい、で4、5歳のですね、男の子が、親がいないと泣いていたと。まあ、友軍の兵隊たちがこの子の泣き声が敵に聞かれる、この子がどうするか、子も誰も返事をしない、うんうん、それで兵隊たちが奥の方でやったんです。やったというのは、三角巾を、引き裂いて、首を絞めたというのが糸満島壁のほうであったと。はい、あとは子供がまた、埋める、子供はまた埋めると、3歳以下の子は自分で始末しなさいということで、轟の号でそういったのが行われていたと。はい、あとは3歳以上の子はこっちで処理すると言ってですね、3歳以下は5名、まあ、この私のというのはこの方のですね、うんうんうん、弟と名医もですね、はいはい、まあ、号に入っていたので号を出されたと言っていました。はいはい、まあ、それで、まあ、お前たちがスパイをやるからと一歩も動かさない、うん、一人一人捕まえて注射をしたようです。まあ、どうにもならなかったというところがこの真壁で行われたというところですね。あと子供を泣かすな、泣く子は殺してしまえということで、口にタオルを押し込んでおけということで、それが真壁の前里の方で行われた
と。本当に子供に対してこんなっていうのはね、
そうですね、
心痛みますね。
はい、あと子供は戦争の邪魔だということで、子供を亡くすと誰でもいいから殺してやるぞと怒鳴られ、注射してあげるよって、おとなしくなる注射だということで、その場で、注射で、をされて殺されたというのが轟の号で行われたというようなことがですね、いろいろあったようです。はいはい、まあ、そういった戦争体験をですね、まあ、うちの組 組合の方からいろいろ聞かせていただきましたので、うんうん、こういった場を使ってちょっと紹介をさせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。少しお知らせ入りますね。はい、そろそろですねエンディングになりますが、あとまあ本当に1分ぐらいなんですけど、玉木事務局長ですね、まあ、最後にちょっとコメントあればお願いしたいんですけども。
はい、まあ、本当に、今日が6月23日の慰霊の日ということでですね、この放送を聞いていただいている方、今日という日をですね、今一度ですね、沖縄に住んでいる者としてですね、どういう日だったのかということをですねじっくり考えてみることがいいのかなというふうに個人的に思います。はい、なので私もですねこの日についてとても大事にしている日でですね、やはり今一度ですね、自分だけじゃなくて他の方にもこういったことが過去にあったんだよということをですね知らせることも必要な日だなと思っております。
はい、本当に大事な日になるのなっていう感じがしますね。はい、今日は本当にありがとうございました。
はい、
それでは、これで沖縄医療生協虹の広場を、終了いたします。また来週14時30分にお会いしましょう。